魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、コイラボの岡田です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう3月も中旬で、明日はね、秋分の日になりますけど
とうとうまた新しき幕開け。
はい、ということですが、今日はどういったお話していただけますかね。
はい、あの前にね、ちょっとインスタグラムで、こんなテーマで話してほしいってありますかって声かけしたら、あの投稿いただいたのがありまして、それについてお話ししようかなと。
ぜひぜひ。はい、お願いいたします。
はい。許す、許せる、許さない、許せないの心理を教えてくださいっていう、そういうコメントがありまして、結構深いこと来るなと思ってた。
そうですね。なんかいろんな許すっていう言葉でもいろいろ活用すると、なんかいろんちょっとずつ意味が違いますもんね。
ね、本当ですね。なんかなんていうかな、許せるって許容の範囲とか領域だと思うんです。
ああ、はい。
許せる。そして許さないっていうのは、もうなんか能動的で、本人が決めてること、許さないぞ、みたいな。で、一方で許せないだと、もう自分じゃコントロールできない、なんかこう、そういう感情というか、だなぁと、こう、まあ分けて考えるんですけど、じゃあ許すって何かって言ったら、まあこれはその今の仕分けで言ったら名詞とか、あの左辺動詞ってやつになるなって思っていて、で許すっていう単語のこれ語源がですね、
はい、
緩ますなんですって。
あ、そうなんですね。
あ、こうピーって張った糸が緩める、丸とか、なんか緊張した体がわーんって緩まるとか、はいはい、まあ、そういう語源っていうのが一つありますよと。あと、その許すのゆるの漢字がごんべんに牛って書くんですよね。
はい、
まあ、ごんべん自体はなんか取っ手のある刃物の象形と口の象形っていう風になってて、で、あの牛のところがこうキネの形、あのなん餅つきの金ですね、の形をしたあの身体の象形、神様の体、身体の象形と、まあ、言われていて、まあ、そこからね、神に祈って許される、許すっていうね、意味をなす、まあ、許すっていう漢字が生まれたっていう、まあそういう話もあります。
はい。
で、この心の動きっていう、その心理とは何ですかって話だったんで、心の動きで言うと、まあ、二方向あるなと、あの、意識でコントロールできるものと、意識ではコントロールできない無意識レベルのもの。で、無意識レベルの領域でも、なんかもっと深いところで、こう、自我って自分の枠組み、自我とかエゴを超えた領域だなぁと私は常々思っています。だからなんか、許すとか許さないとか許せるせないとかをなんか超えた領域っていう感想、感じを持ってたのは、まあ多分その言葉、漢字の語源である神に祈って許される許すに、まあ、ちょっと近いのかなという印象を持ちました。
そうなんですね。
で、昔ね、ブログの方で、寛容と、受容と寛容と許しとはっていうテーマで書いた記事が昔あって、これ概要欄にも貼っときますけど、はい、まあ、なんか男女で受け入れの質って異なるなって思って書いた記事なんですね。 こう男性性、女性性っていう部分で。で、ちょっと、抜粋すると、こう、受容っていう、受けるっていうのは、まあ、向こうから来るものを受け取る、受け渡す。これは、掴む手と渡す手っていうのが語源になっていて。で、寛容の寛っていうのは、広いとか、くつろぐ、ゆるい、許し、こう、うかんむりの、こう、冠のね、字ですけど、こう、冠がその屋根を象徴してて、で、その中でゆったりくつろぐ、ヤギが語源になっている。
おお、そうなんですね。
なのでね、なんかその、寛容っていうのには許しの意味がある意味含まれていて、で、受容には許しっていう概念そのものがないなって思ったわけなんです。で、まあ、それはちょっとね、ブログもし興味があれば読んでもらうといろいろごちゃごちゃ書いてあるので読んでみてねと。で、まあ、ちょっと話また戻って、真理っていうところで言うと、期待を裏切られた時に怒りってまず出ますよね。なんか自分が大事にしてるものとか大事にしてる部分を傷つけられたりとか、あとそこを大切に扱ってもらえなかった時に、痛みが生まれ、まあ、それの叫びっていう表現が怒りとか、あとまあ、許す許さないっていうね。そうされたこと、そういう出来事を受けている自分にとかね、その対象に対して許容範囲にあれば多分許せるってなるんですよね。でもそれを超えたら許せないってなりますよね。で、絶対受け入れないぞってなったら許さないってなるんだと思う
そう
んで。
か。そのあたりで範囲がなんかね、ちょっとずつ変わってくるって感じですね。
で、これなんか歴史のね、ドラマとか見てても思うんだけど、こう許さんとか、許すまじとか言う人って男性が多いんじゃないかなって。いろんなね、
そういうセリフ出てきますよ
出
ね。
てきますよね。で、まあ、あんまり男性ってね、言葉にしないけど、その、許す許さないっていう概念が、やっぱり、寛容の寛っていうのは男性的なものだなと思っていて、まあ、なんかその、なんていうのかな、こう、女性もあるんだけど、なんかその、男とか女じゃなくて、男性性、女性性っていうエネルギーで言ったら、男性性のエネルギーの方なんじゃないかな、感じるところがあります。なんか自分のね、テリトリー、屋根の下に入れないぞ、許さんみたいな。なんかそういう感じ。で、まあ、女性のその本能的にね、コミュニティを作るとか、テリトリーを作るっていうのがあるので、やっぱりそこに踏み入れられたり、なんかそこから何かを奪われたりすると、女性だって許さん、許すまじ、なるんですけど、なんかその程度っていうかね、女性の場合は本当にその大事にしてる、例えば子供とか、命より大事な子供を奪われた、殺された、邪険にされたって言った時の怒りっていうのは、やっぱ相当ね、怒るし、許せない。相手に報復したいって思いも湧いてくるでしょう。あと、とても好きな異性から、まあ、裏切られた。これもやっぱり同じように許せない。許さない。まあ、そういうね、感覚が湧いてくるんじゃないかなと。なので、まあ、真理っていうところを、少し紐解くと、こんなとこかなと思います。
本当に許すというね、いろいろな表現の仕方でも、全然その意味合いとかニュアンスとか変わってくるんだな、すごくありますね、そういった意味
あり
でも。
ますよね。で、このね、質問自体に答えるとこうなんですけど、じゃあなんでこの質問してくれたのかなって想像すると、多分なんか怒ってることがあって、 許せないっていう状態なんじゃないかと推察いたします。で、まあ、許すべきだと思っていると辛くなるし、許せないものは許さなくてもいいという考え方もあると思います。まあ、それは程度問題だよねっていうことなんだけど、でも、許したいのかっていう話でもあって、
自分自身がどう思ってるか
そうそうそうそう
ね。
そう。その許せないっていうのは結局そこの怒りをその人にかけているっていうことは、エネルギーは充電と一緒で人それぞれ100%持っていて、その充電ね、アプリにどこに咲くかみたいなもんですよ。
そうですね。だから
容量どこに咲くのみたいな。
そこの怒
充
り
電じゃ。
のところに容量いっぱい使うのかっていうと
そう
ころ
そう
で
そう。だから自分のハードディスクが怒りで満杯になったら、
すね。
それはやりたいこともできないし、
そうですね。
楽しい許容範囲も狭まるし、
そうか。
損した気分になりますよね。
そうか。そこにいっぱいね、エネルギー使っちゃったら、他が減っちゃうっていうことですね。
そうそうそう。もうその領域は決まってるか
決ま
らね、
ってる。
人は。心の器はみんな決まっ、ね、ある程度決まってるから、その時々。成長はするけど、その時々決まってるから、やっぱりその範囲を、その嫌な相手に支配されてる状態？
そういうことになりますね。ね、自分のそのキャパの部分を持っていかれてるわけですもんね。
そういう状態が嫌で許した方が、例えばね、この人がどうかわかんないけど、いや、やっぱ許した方がいいのかなとかね、許すべきなのかなとか、自己啓発なんかをすごい勉強してる人だと、なんか許しましょうとかね、宗教とかでもね、なんかそういうのあるじゃないですか。そういうのをね、そういうのにいいなと思ってる人は、逆にそれにとらわれてしまって、苦しいかもしれない。
そうか。
で、まあそういう時にね、にちもさちもいかない時に、よしあしでちょっと考えずにですね、許しっていうのはやっぱり、エゴ、自我を超えた領域に入った時に自然と湧いてくるものだと私は、自分自身の体験からも感じています。で、自分の自我を超えた領域っていうのは、簡単に言ったら瞑想状態っていうのも一つあります。あと、深いトランス状態もあります。まあ、なのでね、心理療法、ヒプノセラピーは催眠療法って意味ですけど、まあ、そういう心理療法で、もしそういうね、許せませんっていうクライアントさんが来たとして、で、許せないのは自分もエネルギー使うしストレスだし、もうここから囚われたくない、もう変わりたい、抜けたいですって言われた時に何をするか。っていうと、その瞑想状態、マノーハーがね、アルファ波、シータ波っていう状態に言葉がけで誘導していくわけです。で、そうなってくると、つまり、無意識領域に入っていけるんですね。意識で起こって許せないっていうのは意識の状態で、そこからコントロールできない領域の無意識に入っていきやすくなります。で、そうするとね、怒りの奥にある本当に求めてることっていうのが見つけやすくなるんです。
その奥に何かあるわけなんですね。
そうそうそうそう。これをね、肯定的な意図って言ったりします。まあ、こういうのをね、講座で詳しくやるんでね、なんていうの、それ以上知りたい人、講座に来てね、なんですけど、まあ、何をやってるかっていうと、その無意識領域の奥にある肯定的なものっていうのを一緒に探りに潜っていく感じ。一緒にダイビングする感じです。だから怖くないんだよね、一緒にやるから。これ一人でやると結構辛いんですけど。で、それやっていくとね、本当に私が大事にしたいものはこれで、これを大事にしてたのに、あの人が傷つけた。あの人が大事にしてくれなかった。そこに気づくわけですよね。で、そうすると、もしかしたら、ああ、相手に結構大きな期待をかけてたな、とか。なんかそういうことにも 人によってはね、セッションでは、その人に合わせてやっていくので、別なことが起きたりしますけど、例えばの話。
うん、
でそういうのが、そういうのがこう、触れていった瞬間に理屈じゃなくて、ああ、こうかって浮かぶんですよ。
なるほど。へえ。
何回か前に私が、その、拮抗した人との話で、お互いに孤独感っていうのが奥にあって戦ってたなっていうのに気づいたら、現状変わったっていう話しましたけど、まさにやっぱりね、本当にね、憎らしいって思った人の、その、そういう体験から自分の内側をどんどん入っていくと、本当はどうなんなのっていうのに、こう触れて、それがパッと花開いた瞬間、なんかね、緊むんです。
へえ。
緊張してるわけ。わあ、あいつ
ああ、そ
って、
う
わ
なんです
あっ
ね。
て、もう手をギューってやってるみたいに、わあって怒ってたのが、まあ、トランスで少し手が緩みますわ。だけど、ああ、これかってなった時に、ふって
ふ
手が
と、
離れ
へえ。
る、緩む。もう手だけじゃない、全身
全
が
部。
ファーって緩む。で、緩ます。許すの語源、緩ますでしょ？
そうですね。
だからそう、緩んだ時に、ああ、もういいや、手離
え
れたり、許せないかもしれなくても、行為、じ、えっと、やった行為は許せなかったとしても、その人が存在していることとか、自分が傷ついたことは緩むっていうことが起きる。
ほう、そうなんですね。いや、
これが
そ、う
ね、
ん。
よくよく言うビーイングレベルの解放とか、私が、とにかくそこを、なんていうのかな、手伝っていて、それがやっぱ起きると、人って本当に一瞬で表情が変わっていくっていうのが、まあいろんなワークで何度も何度も体験しているので、
だから体験するとその瞬間がふわっと緩むっていうのが分かるわけなんですね。
わかります。そして、その体験をした人は、本当にね、なんとも言えない魂の震える感じっていうかね、ああ、なんかもう本当そういう感じ、はあっていう、これか、ああ、そうだったっていうね。
いや、その体験できるとね、すごいいいですよね。
そうなんです。でね、もうそれにね、何度も立ち会っているのが私の喜びなんです。
いや、それが、だから今まではそのエネルギーをいっぱいそっち側に向けてたものが、緩むことによってやっぱり解放されていくから、いろいろなんか他のことにも使えそうな感じしますね。
そうなんですよ。そうなると、不思議と相手が変わるんです。
相手が変わるんです
うん、
ね。
攻撃、あの、私の事例もそうだったけど、攻撃してた相手が攻撃しなくなるとか、あと去っていく。向こうから去っていく。っていうね、その執拗に、なんか、例えばいじめだったら、
来てた
執拗
の。
に追いかけていじめてきた人が、興味が別に行く。そういうね、なんか、現象としては不思議でしょ？
そうですよね。
不思議だけど、ちゃんと仕組みがあって、それを引き寄せてた種が花開いたら、もうその種は磁石じゃなくなるんです
なんか自分自身がそうやっ
よ。
て変わっていくっていうのは、まあ、まず自分の中に何か起こるので変わるかなと思うんですけど、それが相手にも影響を及ぼすっていうのがすごいとこですね。
すごいところだと思い
すごいですね。
ます まあそれをね、スピリチュアル用語だと波動が高くなっ
あーって
、
て。
とかね、波動だ、全部波動だからとかね、全部量子で、とかね。なんかそういう説明の仕方もあると思います。私はそれを否定してない。なんていうの、それがしっくりこない人は、まあ今の事例で 聞いてもらえば少し、ああ、それが、みんなが言う波動ってそういうことか、
なっ
って
てい
ね、
う。
なってくれたらいいな。
いや、そうですね。ぜひね、そういったところも、ユミさんの講座ではやってらっしゃるということなので、ね、興味ある方は参加いただけたらなと思いますね。
はい、ぜひぜひ、リアスピアカデミーっていうね、講座を新設しましたので、説明会に参加いただいて、
はい。
まあ、それで納得していただいたら、受講いただければなと思います。
ね、ぜひね、受講ね、いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい。ユミさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。お知らせです。4月3日水曜日、出版の記念イベントとして、サンクチュアリ出版さんのイベントホールにてセミナーを開催します。タイトルは、もう迷わない自分に未来の生き方がわかる。詳細は概要欄に URL を記載しておりますので、こちらぜひご参照ください。お時間の合う方はぜひこのセミナーにご参加してみてください。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。